どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
おはようございます。
おはようございます、はい、いい天気ね。
いい天気ですね。
はい、
梅雨に行く手前の貴重な晴れ間じゃないですか、
ね、これぐらいが一番ね、一年中これぐらいでいてほしい、
本当にそうですね。爽やかですしね。はい、うちらもそういう爽やかな午前中、平日の午前中に撮るにふさわしい、皆さんが平日の午前中に聞くにふさわしい、もしくは日曜の朝とかね、
うん、
そういう東京 FM のブルーオーシャンみたいな感じで、はい、私も 2,3 回出演してますからね、ブルーオーシャンには、
はい、
あ、ごめんなさい、自己紹介が遅れました。爽やかなラジオをお送りしておりますトウモロコシの会会長の吉田裕樹です。
はい、爽やかなスガッチです。
はい、もうちょっと録音レベル上げますね、これ。はい。
はい、
で、今回も別に話すことはないんで、適当なことを、爽やかな話だけをしようと思う、
はい、
アフタートークのお時間がやってまいった。やってまいったんですよ。はい。まあ、さっき打ち合わせね、軽くいつもこのラジオを撮る前に5分ぐらいは、何かありますかっていうふうに聞くんですけど、見事に何もなかったんでね。
はい。
本当に何もなかったですね。
マジ何もない。
いや、お互いちょっと仕事が立て込んでるんじゃないですかね。あとコロナで家出れないし。
うん、
ないですよね。私もまあ、ずっと母性の勉強してるだけなんで。
え、どういうこと？母性。
母性。
はい。
母の差が。
なぜ
階段のために。
ああ、でもあれか、この前、あの、前々回のラジオで言ってた、あの、なんつうの、口先女とか、産めとか、そういう、うん。
あ、そうそうそう。
的な。
まあ、全、
うん、
もうすべてのテーマを集約する、ネタバレをすると、鹿島さんのためなんですけど、すべて鹿島さんのために、あの、最近私、少尉軍人、が、本当はいるはずのないね、もう、あれは50何年とか56年とかにきちんと法律でお金が支払われてるんで、保証金年金が、
うん、
が決定されているので、本当はいるはずのない60年代以降、特に70年代から、まあ、90年代までいたらしいと、少尉軍人が、まあ、つまり偽物なんですよ、
うん、
敵屋絡みだったりね、大体縁日に行ったりするんで、まあ、ヤクザさん、敵屋絡みだったり、あとはまあ、路上の乞食としている場合もね、立川駅北口には結構いたみたいなんですけど、あと池袋の、
うん
うん、パルコの方かな、には前はよくいたらしいな、あと渋谷も路上、まあ、まず新宿もいましたね、伊勢丹の近くとか、あと、ガードくぐる、ほら、狭い連絡通路。
はい、
まだあるけど、あれそろそろなくなるらしいけどね。
そうなんだ、
うん、あそこの方にもいた。その路上も、まあ、もちろんヤクザは多少は絡んでるでしょうけど、島の問題があるから、
うん、
いたっていう、まあ、その、うん、結構いろいろたくさんアンケートをもらいました。それも鹿島さんの関係です、うん、それは鹿島さんが女型の鹿島さんっていうのはメジャーだけど、少尉軍人型、少尉軍人というか、まあそうね、怪我をした日本兵タイプの鹿島さんも初期には結構いたんで、それやるためだし、あと口先女ね、
うん、
今ツイッターでアンケートやってるんで、このラジオ聞いた人もぜひ参加してほしいんですけど、まあ定説を覆す、70年代前半から78年にも実は口先女の噂がたくさんあったんだっていう、あれ定説としては78年後半、まあ、末あたりで岐阜で流行って、それは79年に日本全国に大流行した、それまでは口先女の噂はなかったっていうのが、まあ、定説になってるんで、うん、それこそ、まあね、学者さんとかでも野村淳一さんっていうのがまず、民族学者の人で一番初めに口先女を大きく取り上げた人ですけど、野村淳一さんもそういう感じで取り上げてますから、だからまあちょっとつついてみたら、意外とみんな78年以前から 日本全国で口先女の噂は当たり前ですよ、ありましたよみたいな感じで、
うん、
うん、あっという間に集まってきたっていうところありますけれども、まあ、それをまた、まあ、ムーの連載では発表するかな、
うん
うん、中間報告ぐらいの感じで、ただそれはそれも鹿島さんのためですから、鹿島さんが口先女に変化していったんだっていう仮説のために、だから72年に鹿島さんがメディアに初登場したのが72年、まあ、もしかしたらその前からあった可能性ありますよ、70年71年、あった可能性が多分あったんでしょう、メディアに登場したのが72年だから。でそこから口先女が大流行するのが79年、その7年の間に鹿島さんから口先女にどう変化していったのかを調べるため、あるいはそうじゃない可能性もありますよ、一切関係なく口先女が生まれた可能性もありますけど、まあ、
それで母性が絡んでくると、
母性もあのそうですね、まあ、それは今の話した焼夷軍人とか口先女78年以前のアンケート調査ほど直接には絡んでこないですけど、まあ、小殺しの会談というものが近世以前にもないわけじゃないけど、非常に大きくクローズアップされるようになったのは近代から、まあ、幕末近代明治入ってから小殺しの怪談というものが生まれるようになったと。小殺しは別に怪談が生まれるようなものじゃなかったと、近世以前はね。もちろん間引きとか、水っ子というか間引きだね、間引きとかを禁じるというか、間引きしちゃダメだよっていう意識になってきたのは幕末というか、まあ、19世紀からはなってるんですけど、
うん、
あの上からお上から啓蒙する形で、ね、民衆に間引きしちゃダメだよっていう啓蒙が始まったのは19世紀から始まってはいるんですけども、まあ怪談として小殺しが大きくテーマになったのは明治以降と仮定して、でそれが鹿島さんや口先女になっていった、小殺しする母、ね、としての鹿島さん、口先女、八尺様、引き子さん、アクロバティックサラサラっていう。
あ、なるほどね、うん、
まあ、まあ全部言ってみればその小殺しする母、赤い女と私が呼んでいる一連の女怪人、赤い女っていうのは鹿島さんが大ボスなところもあるし、もっと言うとそれは、前に稲川淳二さんとニコニコの番組で、ニコニコ動画の番組でご一緒した時にも言ったんですけども、現代怪談の始まりっていうのは本当に現代ですよ、あの明治とか大正とかじゃなくて本当に昭和からの、戦後からの現代怪談、狭い意味での現代怪談の始まりは稲川淳二さんのお母さんが稲川淳二さんに西郷山の怪談を語ったところ、その日が現代怪談の歴史の始まりだというのは私の吉田史観なんです。あれも完全に小殺しの話ですかね、子さらい、人さらいだし、子脅しでもあるし、小殺しの怪談ですね。あの西郷山に日が暮れるまで遊んでると、西郷山で日が暮れるまで遊んでると赤ん坊の泣き声が聞こえてきて、その泣き声が聞こえてきたらもう行けない、もう死ぬ、赤い服を着た人さらいの女にさらわれちゃうっていう話をしたんですよ、稲川淳二さんのお母さんがね、
はい、
幼い稲川さんに、
うん、
でそれはもちろん皆さんもこのラジオを聞いている人だったらご存知の通り、西郷山というのは日本第2位の単独殺人鬼、川俣初太郎が27人ぐらいの、正確な数は分かってないんですけどね、27人ぐらいの赤ちゃんたちを埋めていった山ですから、まあ、小殺しの話でもあるし、それがかつそれが怪談としてなぜ人さらいの女に転換したのか、だって本当は男なんですよ、川俣初太郎ってチンピラなんですよ、まあ、チンピラっていうか、まあ、まあチンピラだけど、まあ、一応日本第2位の殺人鬼ではあるんですけど、戸井睦夫に次ぐ、
まあでも男性だよね、
いずれにしても。そうそう、完全に男性なのに、人さらいの女というふうに転換されてるんですよね。稲川さんのお母さんの、まあお母さんだけじゃなくて、多分その地域の、あの辺の、渋谷、恵比寿の中間あたりのエリアのお母さんたちにそう転換されたんでしょうね。でかつまた、子殺しのもらい子殺し事件ですから、もらい子というのは一体どういうふうになっているのかっていうのは、例えば、優生保護法によって、堕胎が今合法化される前、まあ、戦後ですからね、それは。前は、堕胎しちゃいけなかったんですよ。だから、こそ、子供を産んだ後、まあ、捨てるか、そういうふうに、施設に預けたりしなきゃいけなかったと。で、もらい子という、まあ、仕事が、職業があったんですね。もらい子して、まあ、あっせんするもらい子もあるし、その、育児施設、託児施設っていうのがあって、そこがたびたびもらい子殺人って言って、ものすごい数の子供、ネグレクトで殺されてたっていうのは、皆さん知ってますよね。寿山陰事件、新宿の。
うちの実家の近所
ですよね。実家の近所ですよね。神楽坂の、坂を降りていったというか、一番こう、ドーンと、両方から、下り坂になってる排気ガスがすごい溜まるところですよね。
はいはいはい、
牛込めというか富山の方からの坂をぐーって下ってて、
そう、あそこ高化学なんかスモックでね一時期結構有名ですもんね。
あそこが寿山陰だし、まあ、あとは、板橋の方では岩の坂、
うん、
でもまあそういうもらい子殺人ですよね。まあ殺人というかネグレクトなんだけどね、正確に言うと。とか
それを放置してそのまんま、
そうです、
多頭飼いみたいな感じ。
そうそうそう、完全に多頭飼いと同じような感じ。
放置してそのまま死んじゃったってこと
は、はい、あと長崎とかの方でもあったかな、全国であったんですけど、まあ、大抵それはでもね、やっぱり殺人罪じゃないから数年なんですよ、懲役とかも何十人も死なせてるのにね、
うん、
でやっぱり法律的にはパキッと分かるのは、川又初太郎は自分で首絞めて殺したんで、それは明らかに殺人罪で死刑です、うん、まあまあそれはさ、あの枝葉の方の話なんですけど、
うん、
まあそういうもらい子殺人という現象がなぜ起こるかというと、まあ堕胎が禁止されていたからということもあり、それはもっと前には間引きは普通に行われていた、あまり罪悪感もなく、うん、まあ語弊がありますけどね、だんだん罪悪感が生まれてきたんですよ、江戸時代の後期からもね。でもまあ明治の頃もまだ行われていた。だからまあ間引きを禁じる、やめろって、まあ、こう膝で生まれたばかりの赤子を圧死させてるお母さんの影が鬼になってたりするようなね、ああいう間引き絵馬みたいなものが幕末であったり明治にかけて、流行ったというか流行らされたんですね、お上の政策として。
あれ啓蒙のポスターみたいなもんだよね。
そうです、そうです、あのダメ、うん、絶対みたいなね、
はいはいはい、
うん、完全に国策だし、やっぱりそれは日本という国が近代化していく上で、近代国家を成立させていく中で、そういう出産というものも国が、政府がコントロールする、バースコントロールをする、お前たち勝手にやるんじゃねえぞっていうところでもあったわけですね。でそれはまた戦後になってさらにまた転換が起こって、堕胎する自由というか、あの堕胎してもいいってことになる。ただそれは優生保護法だからね、正確に言うと子供胎児を3ヶ月前だったら殺してもいいですよっていう法律じゃないんだけどね。あれは胎児を死なせるのも NG なんだけど、例外として母体を保護するためであれば下ろしてもいいっていうのが、まあ、そういう法律なので。
あ、そうなんだ、うん、そこら辺僕はあんま知らなかったですね。
まあそういう、
うん、
うんことなんですよ。昭和23年から施行されたのかな。でその前は産んで捨てたり、まあ、預けたりしなきゃいけなかったという。でその中で起きた悲劇 なわけでしょ。だからだんだんほら母性というものの変遷に関わってしょ、
ね、
でかつ72年73年っていうのが鹿島さんが生まれてそこから妃女に行くその年っていうのは最も母性というものが社会問題化した時期でもあるんですよ、うん、恋の丘ベイビーっていう母親が恋の丘にしてるっていうので非常に母性の崩壊みたいな風に言われたですね。 でもその母性というものが、そこまではっきり取り沙汰されたのは高度経済成長以降なんで、それは高度経済成長以降の日本の家庭のシステムとして各家族で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがいるとしても、まあ、各家族が進む。で、都市に、田舎のずっと、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんもいて、おじいちゃんおばあちゃんもいてっていう家から、都会に出てきますよね。それこそ、戦後すぐに中学生たちが金の卵って言って、中卒の人たちが。ね、都会で家庭を成していった各家族の中で、お父さんは会社に行き、お母さんは専業主婦として、子供を育てる。お母さんと子供、小さい子っていうのは完全に一体化して育てていくっていうのがシステム化していったのはそんなに昔の話じゃないですよ。高度経済成長以降の家庭イメージ、うん、システムなので、
うん
うん、でその中で、お母さんが一人で子供を育てなきゃいけない。でもそれが詰まった時にお母さんが殺してしまう。これは母親が悪い。じゃあお父さんはいいの、そんな各家族なんだけど、そもそもそういう母性として母親が一人で子供を育てるべきだという考え方はそんなに人類の根本的なものじゃないでしょっていう議論はあったわけです。それは当時からありました。当時の雑誌をあらかたさらって読んでるんで、当時からその母性批判っていうものがありました。その一つちょっと前に母原病っていうお母さんの愛が足りないと子供がやばくなるっていうエセ科学ですね、オカルト、母原病というのがあったりしてね、その扱ったです。72、73年の雑誌をあさってみるとかなり熱く議論されてます。特にフェミニズムもまたこう上ってきた時期なんで、あったり、まあ、あとは、まあ、実はその邦画として大正の後半ぐらいから母子心中というものが生まれてきた。それまでになかった現象なんですよ。母子心中というのは。が大正後半から出てきたんですね。
うん
うん、っていう背景もあるんです。でもそれはやっぱり、近代化が進むにつれて、母親と子供が一体化していき、母親が育て、まあ、社会の要請として母親が専業主婦として子供を育てるべきだっていう社会システムが出来上がっていく中で起こった現象なんですけどね。
うん、
つまり、何かこう貧乏であったり病気であったり、まあ、旦那からの DV とかね、虐待とかがあった時にお母さんが死にたいと思った時に自分の子供も一緒に死なせると、
うん、
でこれはよくやることなんですけど、心中って言ってるけど殺しですからね、殺人ですからね。だって、
うん、
本当の心中っていうのはそれこそ浄瑠璃みたいなね、心中天の網島みたいな感じで、悲恋の男女がお互いもあの世で一緒になろうっつって、この世で現世で一緒になれないからお互い納得づくで死ぬのが心中ですから。
同意があってのことですね。
母子心中ははっきり子殺しですからね、殺人ですから、なぜか心中と言われてるんだけど、それはある程度同情する要素があったら、その悲劇性を高めるためにそういう用語で新聞とかメディアとかが読んだからだと思うんですけどね。っていうもろもろがある。朝から非常に爽やかな話で、かつ、ね、何のまとまりもなく、ちょっと羅列的に箇条書きのように、
うん、
それは全て鹿島さんに結びついていくっていうことは分かるでしょ、
うん、そうだね。
だし、まあ、現代怪談の最重要テーマなんじゃないのかなっていう、
うん、
ところで調べてる。だから母性っていうものを調べてるんです。でかつそれが怖いのが俺に繋がっていくんだよね。
どういうこと？
いや、だから今の、その鹿島さん、口先女、八尺様、引き子さん、八尺様、アクロバティックサラサラの流れね、 他にもいるけど、うん、今和田で窓から首ひょこひょこ女でじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、うん、
あれ俺が生まれたところだからね。
え、どういうこと？
長房団地。
長房団地ってとこで、
東京のスラムって呼ばれてるね、長房団地。東京ディープ案内で、あの貧乏人を集めたスラムと、
うん、
東京中の貧困層を集めたスラムと言われてる長房団地で、
うん、
まあ生まれたかもしれない。まあ、はっきりはそこは発祥とはないですけど、もともと南自衛の中でね、ネットの掲示板の中で生まれた話ですから、まあ、とはいえ一応関連付けられはするんですよ。
あ、そうな
の、
ね、
うん、
え、怖。
俺が生まれたところだからね。
それも白石監督のやつみたいにだんだん取り込まれていくみたいなさ。
俺が取り込んでんじゃない、こじつけて。俺がこう全部こじつけだからね、今言った話、最初から最後まで全部俺のこじつけだからね。でも
まあでもね、う
ん、
あの
オカルトってそういうもんだから。オカルトっていうのはそういう、
うん
うんうん、
そうだね、うん、
関連のないものを非論理的にこじつけていくもんだから、
うん、
これは論理的になっちゃったらダメよね、
うん、
それじゃあ学問になっちゃうから。学問じゃないですか、学問したくないんですから。
うん、
うん、
まあでも
でもなんかでちょっと学問に偏りそうになった時に必死にオカルトに手繰り寄せる最後の手綱は俺につながるってことだよね。長房団地、俺が生まれたところでつながっていくっていう、それやってくればもう学問にならないから、あ、これオカルトだってみんな思うから、
うん、それでいいんだ、
それがいいんです。
そうなんだ、
うん。だし、ね、もうちょっとまたさらにほら広げると、はい、今田裕子にもつながるかなと思うんですよね。
え、それ宮崎勤。
そうそうそう、だって今田裕子は俺の近くにいたからね。
あ、そうかそうか、あれはそうだよね、うん、
ちょうど窓から首ひょこひょこ女が、まあ、俺が生まれたちょっとあったわけね、うん、現れたのは話して現れたのは、はい、長房団地に現れたのは俺がもう長房団地引っ越した後なんだけど、
うんうん
うん、でも俺が引っ越した先に現れたのは今田裕子なの で、
あ、でもね、
それは宮崎勤と今田裕子は違いますからね、
うんうん、
あの何も陰謀論言ってるわけじゃないですよ。真犯人として今田裕子という真犯人がいて、宮崎勤は冤罪だとかそう言ってるわけじゃないですよ、
うん、
そういう科学的な話を言ってるわけじゃなくて、今田裕子という赤い女が、小殺しの女です。それはまあ西郷山の犯人は本当は川又初太郎なのに、田中淳二のお母さんが、いや、淳二さんのお母さんが人さらいの女が出るっていうふうに作り上げたみたいに、イメージを作り上げたのと同じように、宮崎勤が真犯人なんだけど、今田裕子という怪談的存在がいるんですよ、
うん、あのね、それはね、すごい、あのでも正しいと思う。僕ね、やっぱし、
はい、
宮崎勤の時ってもう中学生だったから、でほら、ホラー映画が僕好きな中学生だったから、
うん、
弾圧された時じゃない、ちょうど
その後だよね、宮崎勤が、
うん
うん、逮捕される前から、
ワイドショーとかすごいよく見てたんですよ、その事件に関心があって、
うん、
で今田裕子 の、 あの、うん、犯行声明みたいなの出た時に、
うん、
全文結構ね、若くやっ、やっぱ子供心にその今田裕子っていうなんかこのイメージがさ、やっぱ生まれてくるんだよね、
うん
うん、だからそういうのがやっぱ見てた人が生まれてきてなったのかもしれないよね。
実際俺はすぐ、うん、そばにいたからね、うん、宮崎勤が捕まったのは俺が遊んでたあたりの、まあ歩い、子供なし歩けない、5キロぐらい離れてるから、でもその程度ですからね、離れてるのは、うん、で俺と同い年の女の子にいたずらしようとして、そのお父さんがたまたま近くにいたから、お父さんにとっ捕まって、それで事件解決したんだからね。
そうだよね、
うん、なんかこの警察のすごい捜査によってとかじゃなくて、本当偶然なんですよ。俺と同い年の女の子がいたずらされそうになって、お父さんにと捕まったから、宮崎勤はと捕まったんですよ。俺なんかはやっぱりほら、肌も綺麗だし、当時から吉田優子ちゃんごっこっていうのをね、お姉ちゃんにさせられてたりしてたから、
ね、お姉ちゃんに
下手したら被害者になってもおかしくないんですよ。
はいはい、
うん、 私まあ本当あの時は夏休みというか外で遊ばないような雰囲気になったからね、ちょうどあの1989年だっけ、
90年
ですね、夏。うん、いやあんたはもうあんたって年上の人にもなるけど、中学生だからいいだろうけど、俺小4とか小3ですからね。
ああそうだよね。
うん、で、うん、ただまあそう夏休み入ってね、3日目か5日目とかそんな早い時期だったねに捕まったって、俺未だに覚えてるもん、そのニュース速報の八王子警察署によりなんか捕まったみたいなニュース速報。うん、だから3日目に捕まって5日目にそのニュース速報かな、あの連続少女誘拐殺人犯と断定と見て捜査みたいな。
うん、
うん、テロップがそう午後は丸々おめきテレビみたいなそれぐらいのねやつのニュース速報で出たんだって、大騒ぎしても覚えてるもん、お姉ちゃんと。
ああ、うん、近くだっつって、
うん、八王子警察署だって。
うん、そうよね。あのさ、その今田裕子の犯行声明ってさ、うん、結構私がこういう人だからこういう事件を起こしましたっていうの、うん、結構、う
ん、俺もそうコピーしたのあるんだけど、この今ね大森の、あ、じゃない、大田区の家で、
うん、
いや大森って忘れてね今言ったのみんな、
はい、
はい、大田区の家なんで新宿の家だったら、
うん、
あるんですけど、そのコピー全文コピー、
あれよね、あの自分が子供が産めなくなったから、
う
ん、みたいな、
あれもまさにそういうイメージだよね、小殺しの母、ま、だ口裂け女とか鹿島さんのイメージですよ、
うん、
本当に、
うんうん、ね、そうか、
全部俺に繋がっていくんですよ。
はい、
うん、私も稲川さんも言ってたからね、あの、ゆうちゃんって。ゆうちゃんねって。あ、私ね、この前番組共演した時ね、松原太一さんと田中さんと賀門先生とね、はい、共演した時に、ゆうちゃん、ゆうちゃんって言ったからね。ゆうちゃんって私呼んでるんですよ。ね、あの、吉田のゆうちゃんってね。ま、正直、その時初めて言われたんだけど、あ、そうですねって。なぜかそう下の名前で呼ぶのは前も言ったけど、みんな俺のこと吉田さんとか吉田会長って呼ぶじゃん、
はい、
会長って多分ちょっとあの距離感があるからみんな呼びやすいと思うんだけど、
うんうん、
俺のこと下の名前で呼ぶのは BB 五郎さんと稲川さんだけだからね。
同じ人じゃん、同一人、
そうそう、逆に言うと BB 五郎さんは本当に魂からトレースしてんだろうね、稲川淳二さんの。BB 五郎さんのゆうきさん、ゆうきさんってなぜかあの人だけ俺のことを下の名前で呼ぶ。
これもなんか怖いね。
そう。その、この偶然ね。でも、ゆうちゃんって呼ばれてて、でもまあ、ちょっとグッときたのが、あの、死んだお子さんと同じ名前なんだって。ゆうきっていうのが。
はいはいはいはい。
うん。
あ、お亡くなりになった。
なった、そうそう、うん。あの、二人目の息子さんね。
うんうん、ああ。
うん。多分結構何年か前ですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
そうか。
まあ正直ちょっとリアクションには困るよね。いや今すごい、なんていうかこう、こっちでしたらグッとくる話なんだけど。
うんうんうん。
あんまりね、そう、広げるわけにもいかないし、
うんうん。うん。
本番中にさらっと言わないでくださいよっていうふうに思うんですけど。
まあ、
はい、全部俺に、全部俺につながる人だから。ね、全部俺につながるんだよ。これだからね、あ、全部俺につながるっていうのがオカルトの醍醐味ですからね。学問では絶対にないっていうか、絶対にそんなことしたら NG な、これがオカルトですから。あ、全部自分につながるって、もうそうやって、でそれが悪く作用するとそれこそね連続殺人鬼とかになっちゃうんだけど、
まあてか病気だよね、病気になるよね、
うん、うん、だまあその精神は忘れないようにしていこうと思うんですよ、うん、あ、これ全部俺に繋がるわ。あ、で、ちなみにその番組、田中さんめちゃめちゃ遅刻してましたからね。
田中さんはね、遅刻キャラみたいになってるよね。
本番間に合わなかったからね。
ああ、そうなんだ。
あの、すごいよね。だから稲川淳二さんより偉いと思ってるんだろうね、自分のことがね。重役出勤ってことですからね。稲川さんより自分の方が上役、上役だと思ってるってことですよね。あの電話かかってきて、あの、
うん、
すいません。12時スタートで11時集合だったっけな。
はい。
なんで、ちゃんと稲川淳二さんも11時ぐらいに来てるんですよ。
うん。
うん、で、 まあ、いきなり電話が来て、すいません、13時スタートの12時集まりですよねって。
うわ、青くなるね。
電話かかってきたんですよ。
うん。
うん、いや、違いますって言ったら、あ、そうなんですか、すいません、勘違いしてました、すぐ向かいます、みたいな感じだったんですけど、
うん、
でも、俺、その電話をね、聞いて、思ってた、うん、まあ、それは、物語っていう会社の木村さんって今いつもそういうの仕切ってるプロデューサーの人のところに電話かけてきたんだけど、横でまあそのやり取り聞いたんですけど、本当に13時スタートの12月までだと信じてたらわざわざ電話してこないですよね。ちょっとおしり探偵レベルのおしり探偵を愛聴してる俺のミステリー好きとしての推理からすると、わざわざ電話してきたってことは、違うと思ってるからですよね。だって俺電話しないよ。ちゃんと、12時スタートで11時集まり。はい、わかりました。もう行きます。でも普通に、その日にいちいち連絡なんかしないで現地集合してるから。それをわざわざ電話するってことは、おかしいよね。
あ、まあよく考えれば、途中で不安になっちゃったんだね。この、うん、あれこれ正しかったよなっていう意味で、
うん、
っていうのもまあ最大限ね好意的に捉えれば考えられるけどね。
寝坊っていうことは言えないんですかね。寝坊とは考えられない。寝坊という線はありえない話ですか。
まあぶっちゃけそれでしょ本当は。
で、なんか、ね、墨田区の方の収録現場に行っちゃったって話になったんですよ。
うん、
途中から。それが、まあ、本番スタートしました。あ、違う、本番スタートじゃない。本番前ね。に、稲川淳二さんに言わなきゃダメじゃん。あ、ちょっと本番間に合わないので途中から参加になりますっていう。と言って、それが墨田区のスタジオに行っちゃった。本当は中野新橋の方だったんですよ。
うん。
新中野か、ごめんなさい。新中野のスタジオ。
墨田区にスタジオはあるの？実際。
ただ、それはね、前一回そこで収録したことはあったみたい。
なるほどなるほど、うん、
でもさっきの電話ではそんなこと言ってなかったような気がしたんですけど、まあ、それは多分木村さんが稲川さんを怒らせないためにかばったのかなっていう線が、おしり探偵を愛視聴してる俺からするとね。
寝坊だと仮定するとさ、
はい、
起きれないのかな。
彼はね病気なんですよって言ってたからね。まあ、本人が来たら、いや、いいんです、いいですよ、大丈夫ですよって言ったけど、一応本人がいないところでは、俺とタニシさんと木村さんに、彼はね、病気なんですよって。今初めて言うけど、田中さんにもそのこと言ってなかったけど、傷つくかと思って。だからまあ、100のうち1ぐらいは怒ってたと思うよ。いや、その怒るのが当たり前なんだけど。
まあでもね、やっぱそういう人っているからね、うん、やっぱさ、多分ラジオで言ったことあると思うけど、
うん、
今まで遅刻って多分一回もしたことないと思うんですよ、
うんう
ん、だからさ、余計にこうされると、
うん、
結構向こうは軽い気持ちでもやっぱ覚えてるもんだよね。
ああ。
うん。で、そうするとやっぱりその言い訳、まあ田中さんからの話じゃないよ、
うん、
各々の言い訳って大体似てくるのよ、
うん、
その要は寝坊したってはっきり言う人はまあいいとしても、
うん、
それこそ出たんだけ出たっていう行為を最大限に褒めてほしくて、
うん、
出たはいいけど間違ったとこに行っちゃったとか、
うんうん、はいはい、あと間違ったとこに行くパターンありますよね、言い訳
として。あるある。そうすると時間間違ってたっていうのもあるしさ、うん、
その3つとも当てはまるじゃん、今回の田中さんの。
ねえ、だからね、
はい、ちょっと待って、アイコスを落としちゃったみたいですけどね、
今ね田中さんの話をしてたら、
はい、
ジュズが、
あ、アイコス落としたんじゃなくてジュズが弾けたのか。
弾け、こわ、
それ階段あるあるでよくあるパターンですよね。めちゃめちゃすごい悪霊とかに取り憑かれてる時に、
ズームでさ映してるけど、はい、嘘じゃないでしょ。
嘘じゃない。
て
か皆さんも音は確かにアイコスにしては音バラバラだなと思ったんですよ。
うんうん、
音聞いてましたよね、今、リスナーの皆さん。
ね。
ていうか、俺が口先女とか今田優子とか、すごいまがまがしい話してるときに弾けろよって、なんで田中さんの遅刻で弾けるんだよ。
ね。
ね。
怖っ。うん。そう。後でうちの奥さんに直してもらおう。
ああ。でもそれはまあだから身代わりっていう感じですからね、うん、まあ、それがなかったら多分今あらゆる穴という穴から血を吐いて死んでたんでしょうね、ズームに映りながら死んでたんでしょうね、
今ちょうど痛い歯からね大量の血を
流して、そうだ、あと親知らずね、それ田中さんのことバカにしてるけど親知らずまだ行ってないでしょ治療に、
いやもうさ、
いや、いい大人なんだからさ
怖いんですよ。
田中になるよ。そういや、そんなことしてると。あんた、そんなことしてるとね、田中になっちゃうよ。
でも、もうね、ちょっとね、ここ2日ぐらい、
うん、
いよいよね、痛すぎるんですよ。
うん、
あの、撮影一つ飛ばしたからね。
ああ、じゃあ、だからそれこそ行けよ、だから。まあ、まあ、でも来週ぐらい行くんでしょ。
一応行こうと思ってるけど、
うん。
うん、やばいと思う。
まあもうね、歯医者もさん全員ワクチン打ってるしね、コロナは、
うんうん、
俺の言ってるとこも全員そうですよ、全スタッフ打ってますし、もう
なんかさ、うん、ジェットウォッシャーで歯を磨いてるのね、あとあの電動歯ブラシ、
うん、はいはい、
だからあれがいけないんじゃないかって気がしてきたんだよ、
うんうんうん、
だから歯茎めくれてないみたいなさ、
まあ、まあ、まあまあその状況によるね、健康だったら別にそれで全然いいと思うんですけど、それ使ってても、
うん、そうだからね、ちょっととりあえず来週行こうと思います。
まあ、それ言ってくださいよ。うん、
はい。
まあね、遅刻は、遅刻問題っていうものも、まあ、本当は一回、ラジオで撮らなきゃいけないんだけどな。一回、田中さんを呼んで撮るか。吊るし上げみたいな。俺は、まあ、菅田さんほどじゃないけど、まあ、遅刻はしないタイプですからね。
あの、お互いしないよね。結構時間、お互いちょうどじゃん、はい、本当に。
はい。
うん、
まあ、するときはわざとする。いや、っていうか、それは、うん。それは多少の抗議の意味も込めてね。1時間前に来いって言ってもそれ意味ないでしょって。結局、他の人たち30分前とかに来て、俺だけ1時間前に来て、で、打ち合わせをすることもなく、ただ30分いるだけだと、俺その間30分家で仕事できてたんですけどっていう。なんか、もう分かってる。案件ね、
うん。
例えば同じことが何回も、
うん、
同じ仕事を何回もやってて、そういう時にもうあえて遅刻していくことありますよ。でも遅刻じゃないしね。それでも俺が早かったりするしね。だから、
ね、
そういうのあるよ。でもそれはまあ、うん、菅田さんの想定する遅刻とはちょっと違うでしょ。
うんうん、
テレビとかって早いんですよ。なんか知らないけどね。
ああ、それよく言うね。待ち時間がね、多い。
それは撮影とかの話ね。じゃなくて、その、うんうん、集合が。
あ、そうなんだ。
で、結局何するわけじゃないんだよ。打ち合わせって、その30分後だったりするんだよ。
うん、
まあ、早く来ないと危ないからっていうのはあるんだけどね。スケジュールをこう、バッファーを持たせて、確保するっていう、うん、まあ、システムというか考え方があるんでしょうね。
まあ、それこそね、遅刻癖のある人が中にいて、うん、だからあえて早めに行っとくっていうのもあるんだろうね、うん、そう思ってね、
うん、で、その分のスケジュールを抑えておかないと、本当にギリギリになっちゃうと、移動時間も含めて、前の仕事があります、この仕事があります、移動時間含めてギリギリですと危ないじゃん。
うん、そうだね。
だと思うんですけど、それを芸能人に当てはめないんだけど、俺たちにも当てはめないでくれよとは思うんですけどね。ちゃんと行くから別に前の仕事もないし、家でやってるだけだから。うん、まあまあ別に楽屋で仕事したりしてますけど、そういう時は。まあまあそうやと思って。まあでもそういうのはあります。
うん。
うん、うちの妻はまあ 100% 遅刻するからね。
あ、そうなん、え、そんな感じに見えない
んですか？いやいやいや、もう、あんなのいないよ。30分は普通に遅刻する。絶対に。
あ、そう。
うん。で、いやいや、もう本当に、まあ別に俺の用事じゃないから黙って横で見てるだけだけど、うん、この人なんでもうすでに遅刻確定の時間なのに他の作業をしてるんだろうって思いながら見てますよ。それ今やんなきゃいけないことじゃない。例えば洗濯物畳むとか、
うん、
例えばね、洗濯物別にいいじゃん、
うん、
帰ってから畳んだって、
まあ、
今やんない
優先する、
まあね、破綻することじゃないじゃん、
うん
うん、それね、例えばなんか 水道トラブルがバーって入って、水、ね、蛇口から水がビャーってやってるんだったら今すぐ、
うん、
呼ばなきゃいけないよ。
うんうん、
抑えてね、
うん。
だけど、それ今やんなくてもよくないことでしだすのね。もう遅刻確定してる時間なのに関わらず。
それは気持ちが強いんだと思うよ。
うん、
俺が遅刻しないのなんでかって言ったら、
うん、
言われるのが嫌だからなんですよ。だから僕ね、うん、逆に待ち合わせの1時間前ぐらいに着いて、
うんうん、
近くの喫茶店とか入ってなんか気を
通して、それで分かった、それで待ち合わせ時間ぴったりに来たら、うん、文句言うやつだ。
あ、文句は言わない言わない。
もうちょっと早く来なきゃダメだよって。なんで作家の自分が、俺が早めにいるのに、編集者の君はもっとさらに早く来なきゃダメでしょって。
うん、あのね、そういうタイプが嫌いなん
だ。岸辺露伴ね。
そういうことは言わない。
まあ、でもね、でもね、昔の編集さんってやっぱりね、
うん、
3時に待ち合わせしたら2時半に来てるよ。
うんうん
う
ん、
そう、昔の人はね、ミリオン出版の比嘉さんとかね。
ああ。
あの人、俺も一回、この人いつも早めに、俺が早めに来るタイプだから、行くタイプだから早めに行っても絶対いるわけよ。
なるほどね。
偉い人なんで、もう、すごい偉い人。ミリオン出版の一番偉い人じゃん。
ゴンとかの人だよね。
そうそうそう。
うん、
で、一回試してみようと思って、1時間前にわざと行ったら、いたからね。
うん、ああ、それは、うん、やっぱりその書き手を、なんていうの、書き手を大事にしてるんじゃない、
まあ、昔の編集マナーっていうものだったのかもしれませんけど、
うん、
まあ、あとは本当にずっとそこで作業してるっていう、確かに打ち合わせしてたら、その後また別の打ち合わせやるんでって言ってたから、だからもう、すべての打ち合わせを例えば同じ日とかにしちゃって、全部そこ待ち合わせにしてたら絶対遅刻しない、
うん
うん、音がすごく悪いんですけど、
なるほどね、
ま、はい、マイク買うっつってもマイク買ってないんですか。あ、もうダメだ。
え、聞こえます。
うん、
マイク買ってない。
はいはい、
歯が痛すぎ、
ああ歯が痛いっていうのは言い訳になるんですかね。ネットワークの帯域はだいぶ狭くなってますね。ちょっとあれかな。まあ、いい
これさ、だってさ、うん、うちの回線ニューロ光ですよ。
そっちでやった方がいいのかな、じゃあ。そっちからホストになってやった方がいいの。うちはね、やっぱ大森の家は低いんですよ。あ、大森じゃない、大森じゃない、大田区の家ね。大森ってのは忘れてる、今。新宿の家はだいぶマシなんですけど。
2回行った、2回行ったよ。
うん。
ああ、そうっすね、まあまあ、遅刻はね。
はい。
まあでも僕ね、逆にされてもそんなに、そんなに、うん、覚えてるけど、別に、まあ、この野郎とは思わないけどね。だから逆によくほら、モデルさんとか待ち合わせしてやっぱ遅刻してくることがいるけど。
まあ、大抵遅刻するでしょ、あんたのところモデルは。うん、
そんなこともないけどね。だけど、はい、遅刻してもいいように、スタジオ2倍くらい長くと、うん、
はいはい。
うん。
まあ、イライラしないようにね。
うん。で、早く来たら来たで、僕はもっと早く来てるから、
うん、
すぐできるじゃん、
うん、
だって余裕を持って撮るようにはしてますけどね、
うん、
まあ何事もモデルさんあってのことだからさ、
はい、
全然遅刻はいいですよって話でね、
うん、まあ俺は立場的に編集者的な立場になることもあれば作家的な立場になることもあるからね、だから言ってみれば女優さんの立場になることもあるからね、
うんうん、
まあその立場によりけりだな。ムカつくのはこっちから連絡しないと連絡してこないやつかな。5分10分だっていいよ。30分レベルの遅刻で。向こうから連絡してくれる分には俺も全然いいんだけど、
うんうん、
もう約束の時間何十分も過ぎて連絡しないからこっちから連絡したら遅刻してますっていう。で別に、今の時代メール打つだけだったら5秒でできるよね。で、それを遅刻するのは全然いいんだけど、30分遅れますっていうメールを早めに打ってくれてれば、俺はなんだ家にいたこともできるかもしれないし、出発を遅らすこともできるかもしれないし、外にいたとしても本屋さんとか行くこともできるよね。
うん、そうだね。
だ雨降ってる中、外で傘さしてずっと待ってる。
うん。
とかだと、全然状況が違いますよね。
そうだね。それは確かにイラッとするわ。
うん。結構いますね。 小出さんもそういうところあるしな。
結構な、それさ、もう それをされた時点で、はい、ちょっと萎えるよね。
うん。
あの、あ、なんか重要視されてないんだなと思うとさ。
そうなんですよ。舐めてるっていうのは、まあ、遅刻されるっていうよりは、人を見て舐めてるでしょっていう。
あ、そうそうそう。
その点、田中さんが、あの、いいところは、稲川淳二さんですら遅刻するからね、平気で。だから人を見て舐めてるんじゃないんだろうなっていう。それは本当に素晴らしいところだと思います。あの。
わかります。はい。
彼のいいところ。
はい。
うん。でも彼はね、病気なんですよ。はっきり言ったわ、ね。稲川さんね。
まあ、稲川さんぐらいの世代の人って、うん、結構そうやってた、病気なんですよって言い方をするよね。しがちだよね。
じゃあそんなところですか、近況は。
そうですね、 あとね、はい、なんか DM をくれて、
うん、
あのなんか知らないけどご両親ワクチン受けれましたかみたいな心配をしてくれた人がいたんですよ。
それはリスナーさん。
そうそうそう、
うん、
もうちょっとその文面だけの DM 結構怖かったんですけど、
ああ
でもまあ心配してくれてんだなと思ってね。その人に向けて言うんですけど、あのね、ワクチン予約取れたって。
うん。
うん、で、なんかもう1回目打ったのかな。
え、もう？
うん、あ、父親の方は打ったみたい。
さすが、上級国民ですね。
え、あ、それはね、通用しないんだって。
そう。上級国民のことは否定しないんだけど、このケースに限っては。
この前電話したときにね、うん、そのなんか自衛隊のところでやってるから、なんか、あの打てたりとかしないのって聞いたら、
うん、
いやいや、そんなんじゃなくて、普通に電話して、LINE? なんかネットでやったみたいな。
まあ、ネット予約ですね、基本的に。
で、父さんはな、もう打った2日後から皇居をマラソンしてたんだ、はははって言って、健康をアピールしてましたけどね。
まあ、あの反応来るとしたら2回目ですからね。
そうなんだ。熱
出したりとかね。なんか痛くなったりとか。
6月の頭に打って、うん、6月の末ぐらいに2回目打った
やつかな、うん。頭ってまだ3日ですよ。いや6月1日ぐらいってこと？
そうそうそう、それぐらいに打って、
うん、
で末ぐらいに2回目とかですか。
うんうん。
うん、なんですって。
それはあれですか？ファイザーですか？
えっとね。
モデルナ。
モデルナの方かな。
新宿だとモデルナ打てんだよね。
で、うん、母親の方はファイザーにするので、
うんうん、
今日打つとか言っちゃうから、
そうですよ。うんうんうん。あ、でもモデルナもできるか。まあ、うちは、その、うちの妻はめちゃめちゃ調べてるから、結局、モデルナの方が優秀っぽいんだけど、あらゆる可能性を加味してファイザーにしたのかな。モデルナはあれ薄めなきゃいけないから。
あ、なんか薄めなくて打っちゃったとかあったよね。
そうそう。あとはその薄める生理食塩水だけを打っちゃったりとか、うん、する、まあ、人が介入するところだからまだね、これがまた数ヶ月1年経てばシステマチックにできるんでしょうけど、まだそういうボンミスがあるじゃないですか。
いつまで続くんだろうね、本当ね。
オリンピックやるんですよね。もうオーストラリアのソフトボール代表とか来てますからね。
え、来てましたもんね。
はい。
なんかさ、僕はほら、
うん、
やっぱさ、例えばツイッターとかだと、自分のフォロワーさんがいいねしたものとか、フォロワーさんのものしか出てこないじゃん。
うん、
だからさ、まあ、ある意味意見って偏るよね、すごい。
うん、
だからそれを見てると、本当にやるんですかみたいな意見の人がほとんどなんだけど、うん、逆に僕の知らないタイムラインとかだと、もう超オリンピック楽しみみたいな人、うん、そういうタイムラインもあんのかな。
うん、まあ、あるはずですよね。まあ、あるのかな。
頑張れ日本みたいなさ、うん、そういうのもあるのかなって、ちょっとうっすら考えてたんだけどさ。うん、
まあ、その点に、あの、吉田会長でエゴサーチすると、
はい、
いろんな立場の人が出てくるからおすすめですよ。あの、俺も出てくるし、うん、DHC の吉田会長も出てくるし、
うん、
吉田ソースの吉田会長も出てくるし、あとホリプロの吉田会長も出てくるし、 あと歌舞伎町 の伝説のなんか吉田会長も、歌舞伎町の最長老みたいな人ね、 吉田会長も出てくるから、まあ、あらゆるレンジの人が出てきますよ。
なんかね、僕は自分のことエゴサをしないんだけど、
うん、
あのうちの嫁がしょっちゅう僕の名前でなんかエゴサして
やめてくね、そういう嘘。本当は自分でやってるんでしょ。あのそのアイドルがお姉さんに履歴書送られた、勝手に履歴書応募された、オーディションに私は嫌だったんだけどみたいな、友達に無理やりとか、そういうことでしょ。はい、
いやいや違う違う、あの本当そうなんだけど、なんかでね、うん、なんかで見たらね、なんかやっぱなんかゴッドスガッツみたいなね、
うん、
別の人がいる、バンド組んでる人、
うんうんうん、
僕の名前で検索すると結構その人が出てきて、
うん、
なんかねちょっといい感じなんですよその人は。
おう、お
う、うん、だから おすすめはしないけど
何を言ってんのそれはまあやっぱりあのウルトラマンオタクってことなんですよね。
いやいや違うと思う、多分なんか別に全然なんか関係ないんだろうけど、うん、
スーパーガッツから来てる
とは違うみたいよ、だからその人はね、うんうん、
お名前キサンジ、50代男性、会社員、管理職、
ありがとうございます。
吉田会長、今にその姿様、いつも楽しく拝聴しております。50代会社員のキサンジです。今回は節子の嫡男であるスガッツさんからサンティライミが欲しいので物語を書いてみました。題名、恐怖の安国4、過去恐怖の安国4、過去長かったかな。ある日、安国は実家に帰り、お父さんとくつろいでいた。お父さん、最近小説書いてるそうだね。おお、書いてるぞ。どんな小説なの？ああ、自衛隊が奈良時代にタイムスリップして、主人公の安和が天皇になる話だ。お父さん、角川のパクリじゃんね。安国、バカモーン。お父さん、僕はスーパーガッツ、スガッツだよ。
タバス様。
終わり。PS、安和先生の講演会はぜひ行ってみたいです。こんなこと言うわけないでしょ。安和が。
安和はあんまそういうことは言わない
ね。言わないですよね。あんまっていうか、その逆に自分が天皇になるなんて、そんなクーデターそれこそもう226事件だって、あれは別に天皇になろうとしたわけじゃないですからね。天皇陛下にも決起を促しただけですから。
そうね、まあ
軍人というものは分かってないですね、このクソンジ。クソンジは
まあでも元気でしたよ、この前その電話で話した
時も、
もうお父さんがちゃちゃっとあのインターネットでな予約をしたんだ、
うん、
もう電話とかだとな繋がんないからインターネットでできたんだ、
うん、
結構ね自慢げに言ってて、ね、ちょっと可愛いなって
。まあね結構大変なんですよあれ。あなたは手伝ってないからわからないでしょうけど、
そうそう、あのできなかったらいやあの撮ってもらおうと思ったけど、
うん、
お父さんができたんだ、
お名前キサンジ、50代男性、会社員、管理職の方から。吉田会長、今に様、スカッツ様、いつも楽しく拝聴しております。50代会社員のキサンジです。今回も余裕でティライミを取っちゃいたいと思います。題名、恐怖の講演会、かっこ恐怖の講演会、かっこ中はカタカナ。ある日、安国は近所の公民館に来ていた。ここでは様々な講座や講演会などが開催されており、安国は教室が向かい合う廊下を歩きながら、講師とテーマが記された張り紙を眺めていた。これ多分、あれかな。俺の読売カルチャーとか朝日カルチャーに来た時、なんか来るとか言ってたよね。その時思いついたのかな。でも俺に一言も挨拶なかったから、誰か来たんじか分かんなかったんだけどね。あの次来るときも別に挨拶はしなくていいですこの教室は講師が小麦粉の会で、テーマは美味しいパンの作り方。こっちはタンポポの会で、可愛いドライフラワーの作り方か。安国はしばらく徘徊すると、せっかくなので他の教室も調べようと館内を散策し始めた。何も考えずふらふら歩いていると、いつの間にか薄暗く人影のない区域に入っていった。 すると地下へと降りる階段を見つけたが、行く手を阻むように看板が立っていた。これより先立ち入り禁止。だが地下からはうっすらと明かりが漏れ、かすかに叫び声が聞こえてきた。安くには少しためらったが地下に降り、明かりのつく教室に近づいていった。そして恐る恐る教室の張り紙を見ると、国交誌はミサイルの会、テーマは楽しい迎撃システムの作り方。やだなぁ、怖いなぁと思いながら靖国は教室の中を覗いた。すると 5,6 人の軍服を着た生徒たちが講師に敬礼をしていた。次の瞬間、講師が叫んだ。弾道弾迎撃ミサイル発射。おぶえー、靖国じゃねえか。続かないで続くそうですよ。続くそうです。
はい、
はい、
これ僕しか面白くないよね。
あ、面白いの？え、面白いの？
いや、面白くないけどさ、
うん、面白くないっていうレベルの話じゃないじゃないですか。もう本当に他のリスナーから木三治さんのお便りはもう読まないでくださいってマジのお願いが来てたりしますからね。
はいはい、
まあ、面白いと思って読んでると思われたら本当に嫌なんですけどね。今回初めてラジオ聞く人とかがいて、
そうだね、そうだね、うん、サンティライブです。
え、そんなにそんなにあげちゃうんですか。
もうちょっと自重しろよっていう意味も込めて、
うん、
サンティライブでいいですよ、
うん、あとはなんかもうあれですね、トークが途切れちゃいましたね、こんなお便り読んじゃったから。
そうね、うん、なんだこれ。
まああれか、時事ネタか。
そうね、そうね、うん、
メンヘラデイキャッチを送らないといけないんですね。11時39分になりました。ドゥンドゥグドゥンドゥンドゥンドゥグドゥンドゥンドゥンドゥグドゥンドゥグ、今日のメンヘラデイキャッチ、デイキャッチ、デイキャッチ、
はい、
はい、まあね、結構溜まってんじゃないですか。
いや、ていうか、とかくね、やっぱしそういう方向の話は多くなってるよね。
まあ、メンヘラというくくりで言うとね、もちろん、批判を浴びそうなんですけど、まあ、精神的にちょっと追い詰められた方がね、うん、まあ、こういうご時世ですから、結構いますよね。
まあ、でもさ、みんなやっぱもう、ちょっとおかしくなってきてるよね。
うん。
で、真面目な人ほど、やっぱりちょっとこう、
うん。
うん、そのはけ口みたいなのがなくてさ、何かっていうのは身近にも感じるようになったよね、そういうのがね。
なるほど、うんうん
うん、ね、深田恭子さんもね。
深田恭子さん身近なんですか。
いや、身近じゃないけどさ、うん、だけどさ、
ね、適応障害、
うん、
はい、活動休止ですね。
ね、
うん、大阪直美さんなんかも、
大阪直美さんもそうだし、
うん、
雅子様もそうだし、
雅子さん、まあ、今ではないですけどね。まあ愛子様、
うん、
もう、まあ愛子さんもう大丈夫かな、ちょっと前になんかね、
まあ、うつ状態みたいな感じですよね、う
ん、でも菅田さんは大阪直美さんのうつを見抜いてたらしいじゃないですか。
いや、っていうかさ、だってさ、今までだって結構、
うん、なんでわかんないのみたいなこと言ってましたもんね。
うん、だってさ、物壊したりとかさ、途中でこうすごいなんか不機嫌な感じを出したりとかさ。
物壊す、あ、ラケットとかってこと？
ラケット壊したりとかさ、うん、やっぱ、まあ、ちょっと危ういなっていう面は誰しも思ってたでしょ。
あ、じゃあそれは鬱じゃなくて、まあ、うん、ざっくり広い意味でのメンヘラチックなところがあったってこと。
うん、でやっぱね、そのほら独特の表情ってあるじゃん。
怖。目を見ればわかるみたいな言い方確かにしてましたね。 昨日。
まあ、だからそれは極論でもあるんだ
ろう。目見りゃあかんじゃん、あんな、みたいな。あんなとは言ってなかったけどね。目見りゃあかんじゃんって。
なんかどっかのコメンテーターがさ、浅生かなんかでさ、
うん、
もうなんかのことをさ、ほらもうこれもう見るからに気違いの顔してるじゃないですか。
はい。
言った放送事故、はい、有名なのし
てますね。はいはい、ありますね。
うん。あれと同じになっちゃうから、うん、そういう言い方は良くないけどさ、
うん、
だからやっぱし、特定の病の人独特の表情っていうのは絶対あるよね。
あの眠そうな目ですか？
眠そうなのかな、うん、
なんじゃない、
うん、なんとなくそういう感じ。
かっちりはしてるじゃん、
うんうん、
ちょっとだからさ、長州力さんとか梅沢富美男さんに似てるのかなと思ったけど、並べてみると違うじゃん。目パッチリしてるじゃん、大阪のおみさんの方はね、うん、でもなんか似てるなと思うのは、なんかこう眠そうな目、殺人犯の目ですよね。
そういうこと言っていいんですか？
人殺すとトローンと眠たい目になるって、久田さん、それこそミリオン出版の久田さんも言ってましたよね。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、だからね、ジョ・ヒロユキさんの目ともちょっと似てるかな。あのなんか確かに眠そうな目、
うん、
ジョヒロキさんのオウムの村井幹部を刺し殺した人ね、うん、もう俺インタビューしたことあるんで、う
ん、そうね。だから、うん、まあなんか危ういなっていう感じはさ、うん、やっぱし今までもあったよね、
うん、でもテニス選手って結構そういうの多いじゃん。マッケンローとかさ、昔で言えば、あの、それこそセレーナ・ウィリアムズとかって、ぐわーとかなったりするしさ。
うん、まあ、テニスは、その、スポーツの中でもかなりこう、孤独なスポーツだって言われてるって、
ああ、はい。
読んだよ。うん、まあ、ただ僕、ぶっちゃけ言うと、結構最近まで、大阪直美さんは、
うん。
バドミントンの人だと思ったんで。
それ、キジカナ、キジカナじゃねえ、キジカナはこそ殺人犯だ。殺人犯、あの、キジカナじゃなくて、なんだっけ、マナカナみたいなのと勘違いしてるでしょ。
てかそれも多分わかんないんだけどさ、はい、だからあんましね、そのでほらそのテニスとかですごいこう結果を残した人っていうことを、うん、もうあんまり僕は詳しくないからさ、
うん、
あのわかんない。
じゃ今回の、
うん、
まあメンタル面での危うさでメンヘラチェッカーとしては注目し始めたってことなんですかね。
うん、まあ
っていうかきっかけとなったと。
うん、っていうかさ、
うん、
もう本当に何その病気を公表してからの報道の仕方の変わり方はちょっとビビるよね。
さ、どっち庇護してるってこと？
うん、だから今まではさ、ほら、うん、なんかその4大会の出場をあの棄権しますみたいな前日ぐらいまでな
った、まあ、記者会見を棄権しますかな、うん、まあ、フランス大会は棄権しますと言ったけど、はい、
だからそれでさ、プロとしていかがなも
の、うんうん、
結構ワイドショーで言ってたじゃん。
ワイドショー言ったんだ。まあ、その大会側とかはね、言ってたよね。
で、ワイドショーとかでもやっぱしそう思いますよ、みたいなさ、
うんうんうん。プロとしてみたいな。
うん。うん、でもその朝の5時ぐらいに、その打つとして、こう、打つでしたから、こうでしたってなった時にさ、
うん。
もう結構大阪直美さん支持しますって、急に変わるんだなって思ってさ。
ああ。
うん。別にいい悪いじゃないよ。うん、だけどさ。
現代社会の現象としてそうなりますよね。
うん、うん、ね。
まあそこで叩いたら損しかないっていうのは、まあ、意地悪な見方で言えばね。
意地悪な見方するとそうなんだろうね。
うん、
要はここで触れたりとかすると、うん、余計にこっちが悪者になるから、
うん、
まあもう大事にって言っとこうぜみたいなさ、そういうこともあるのかもしれないね。
うん。
うん、まあでも確かにね、プレッシャーとかはすごいだろうしさ、やっぱし、ね、僕たちには当然分かんないようなストレスだろうからさ、うん、まあ、ちゃんと直して、
まあ、好きにすればいいとは思うんですけど、別にまあ、ね、あまり正直出ようと出まいと関係ないじゃないんで、あのだったらその本人が好きなようにした方がいいかなっていうのが正直な感想ですけど、まあ大体みんなそうなんじゃないですか。まあ、ものすごく楽しみにした人もいるでしょうけどね、テニスファンとかで。
そうだから僕とかもそのスポーツに自分をこう、うん、何置き換えて頑張ろうと思うとか力をもらうとかそういうタイプじゃないから、
うん、
まさにその通りの感想なんだけど、ね、あの 楽しみにしてた人もやっぱいるんだろうね。まあでも本当早く自分のことが一番大事だからさ、早く直してほしいと思いますよね。うん、
まあスカスさんなんかはよく鬱だっつって仕事キャンセルされることが多いんじゃないですか。
うちはめちゃめちゃ多いですよ。
仕事柄、変態映像作家という仕事柄。ま
あ、うん、あとね、やっぱね、今年になってから増えてきたのは、
はい、
親類がコロナにかかって、
あ、
心配なんで、
はいはい、
移すと悪いから行きたいけど行けないんです。
うんうんうん、
論調は増えてきたよね。
なんでそれ嘘だと決めつけてるの？今、嘘だと決めつけてる言い方してるね、あなた。
で、大体僕は、そのモデルさん、
うん
うんうん、まあまあ、でもね、そういう時も別に僕はね、心の中では、
うん、
あ、まあ、嘘だなって思いつつも、うん、別にそこでことを荒立ててもしょうがないからさ、うん、わかりましたって毎回言ってるけどね。うん、何ですかその顔は。
これはドラえもんがしらけてる時の口です。こうね、タコチューみたいな、ドラえもんがこうしらけてる時ってこうタコチューみたいな口して無表情でじーっとしてるじゃないですか。
まあでもそういうさ、理由告げてさ、うん、ね、ドタキャンする人っていうのは、
うん、
まあ、昔からいるし、別に増えてるわけでも減ってるわけでもないかなって気はするけど、
うん、まあ、それと大坂なおみさんの、まあでも根本的にはまあ別にいい悪いじゃなくて一緒っちゃ一緒か、うん、まあ、うつでちょっとやめますっていうドタキャンすることには変えないからね、でそれを責めてるわけじゃなくてね、
うんうん、ね、まあまあまあ、でも取らせてもらってる立場だからさ、
うん、ね、はい、
うん、そんなそこで怒ってもしょうがないなと思うけどね、
うん、田中さんには俺怒ってもいいと思うんだけどね、迷惑かけられてるんだからね。うん、俺は別に俺が頼んで出てもらってるわけじゃないんで。
え、でもさ、深田恭子さん
が
さ、
はい、うん、
適応障害で、
うん、あっちこそなんかちょっと精神的なね、何か、うん、多分うまくいってないでしょ、同棲してる彼氏とも、不動産屋の社長かなんか。
あ、同棲をしてるんですか、知らないの。
半同棲かなんかか、
ね、
でも結婚はしてないよね。
うん
うん、
ね、深田恭子さんはそれこそ、
うん、
あ、大変だったんだね、頑張ってねみたいなさ、
うん、
早く頑張ってねっていう論調がすごい多いのにさ、
はい、
なんで雅子様はあんまりみんない
や、はい、
言ってあげないんですか、かわいそうじゃないですかね。
最近ある、だからもうここ最近なんじゃない、そういう適応障害とかうつに優しくなったのって。昔はやっぱひどかったじゃん、うつで甘え
て、
でもそれこそもっと言えばそういう日本、少なくとも日本社会の論調を変えたのは、うん、やっぱりあの夫婦なんじゃない、皇太子夫婦夫妻が、あの皇太子、あ、 今天皇陛下か、 今もうね、あの天皇に、うん、だけど皇太子時代にこのなんか人権侵害だとか結構強い口調で言ったじゃないですか、雅子に対する人権侵害だって。あの、だからもう確かに、まあ、まあ、なんかそれも結構あるかもしれないよね。また結構、まあでもその複雑な話なんだけどね、うん、あれな、天皇に人権はあるのっていうさ、その
真剣なの、真剣でもないの
な、ね、だからその人権は確かになかったっていう、うん、まあ、考え方、説としてはそういう考え方もあるちゃうんですよね。天皇には人権はないという。
まあ、ね、うん、やっぱり、うん、叩くような層っていうのがさ、
うん、
なんとなくやっぱりその雅子様とかそういう人たちに対するやっかみもあるんだろうね。うん、同じ病気だったとしても、うん、深田恭子さんはなんか頑張ってほしいっていう思いもあったりとか、
オフィシャルな存在、うん、よりオフィシャルな存在、芸能人よりもオフィシャルな存在だから、うん、自分の個人という近代的個人というものを持ってはいけないっていう考え方はあるかもしれないですね。
ね、ね、そう、
うん、
で、そうなのかもね。うん、まあ、同じ病気だからね、同じ風に回復をゆっくりしてほしい。
最近は雅子様って別にないんじゃなかったっけ？聞く？
あんましそうか、聞かないか。
うん、まあ、でもそれこそ天皇皇后になったからそういう報道をしなくなったかもしれないしね。
なるほどね。
うん、
ね。
うん、だから本質的に解決してるわけじゃなくて。
うん。
うん、
やっぱそれは、いまだにこう、不敬だみたいな。
うん。
根強くあって
ことだ、不敬だし、不敬というよりもまあ、あの不可侵なものと自分からしておく、あの、うん、こっちがそれこそあの大阪の尾身さんの鬱を叩いたらこっちが叩かれるから叩かないっていうだけの話で、我が身保身のためにね、
うん
うん、別に本当に相手のことを思ってじゃなくて、
そうね、まあでもさ、なんかその大阪直美さんとかもさ、あの会見が嫌でっていうだけ聞くとさ、
うん、
一見こうちょっとわがままだなって捉える人もいるのもなんとなくわかるのよ、
うん、
だけどその会見の内容とかちょっとだけ調べたりとかするとさ、
うん、
めちゃめちゃゲスだったりとかしたりはするみたいね、
テニスのやつとかも、
うん、テニスとかもそうみたいよ、だから
そんな梨本さんみたいな、
あ、だからそういうのも結構、特に外国メディアとかだとやっぱそういうのがある
みたい、怖、そうなんだ、
そうだからやっぱそういうの聞くと、
彼氏と何回セックスしてるんですかってとか、
あ、でもまあさすがにそこまではないにしてもちょっと似たような感じの外国はあるみたいだよ、
へ
え、うん、だからやっぱし、まあそれで病んだるなってのも、まあ、分からなくはないなと思うよね、
うん、
うんうん、
まあ
また今タコチューの口をしてますけどね。
いや、タコチューじゃないです。よく見てください。
これ何ですか？
これ森田正則先生の漫画の口です。
ああ、わかったわかった。うん、
これでわかる。
はい。
ファイティング、そうそう、ファイティングポーズとか撮るとわかりやすいです。うん、あの、タコチューと違って上がアヒル口なんです。わかりますか、
はいはい、
タコチューなんですけど、上がアヒル口、うん。
なんかもうさ、昔みたいにさ、
これ森田正則先生の口ね、
うん、やっぱね、こういうほらこういうことってさ、あんましこう、うん、突飛なことって言いづらいもんね、
いいえ、別に何の規制もありません、このラジオは、
うん
うん、
まあでも本当ね、あの、でもまあ、あとさ、やっぱ一番怖いのがさ、自分もなるかもしんないっていうのがやっぱ怖いわけじゃない、
いいえ、そうですよ、いいえ、
うん、だからさ、やっぱね、早く良くなってほしいよね、本当ね。
お前一人っ子だろ。
俺は弟がいるんだよ。
お前一人っ子だろ。で、大阪直美さんとかも昔だったら言われてましたよね。ああ、一人っ子でしょって。
うんうん。甘やかされて育ったんでしょ
う、ね。そう。うつとか、
ね。暴言病的な感じでしょ、それって。
暴言病みたいな。まあ、本当同じ流れですよね。あの、私ほら、生まれ順。差別主義者じゃないですか。
うん。
だからよく分かってるんですけど、一人っ子でしょって、当たっても当たんなくてもダメージ与えられますからね。魔法のワードですよ。
あ、もう、なるほどね。そうか、
言われてみればそうか。あんた一人っ子でしょって言って、エッチに弟いるって、あ、そうなんだ。一人っ子かと思った。これも当たっても当たってなくても勝てる。相手にダメージを与えられるワードですから、おすすめですよ。
わかりました。うん、あんま言わないけどな。
あ、そう、あ、そっかそっか。菅さん、B 型でしょ。
僕、B 型です。
あ、やっぱり。やっぱ B 型だと思った。あ、別に、だからなんだって得じゃないの。B 型だと思った。やっぱ当たってた。
B 型乙女座の菅です。
あ、そっか。B 型乙女座、結構、諏訪山先生と似てる。
うん。
うん。
あと、うさぎ年。
あ、
はい、めっちゃ可愛いでしょ。
ああ。B 型も同じような差別ありますからね。
まあ、B 型すごいあるよね。
B 型あるから、B 型もやっぱり、ね、一人っ子と同じで、血型差別主義者の血型ゾーンの人たち。うん、と、で、俺が生まれ順差別主義者じゃん。
うん。
だから、合わせ技としてありますよね。B 型一人っ子でしょっていう。B 型でしょも、当たっても当たってなくてもダメージを与えられますからね。
あ、なんとでも取れるからね、ほんとね。
でも、あと、その、やっぱりなんかね、B 型も一人っ子も、もう、決めつけられた時点で、イコール悪口っていうコンセンサスが取れてますから。
はいはいはいはい。わかるよ。
はい、うん。日本ではね。これって日本だけだよね。韓国とかでも通じんのかな、
あ、でも韓国とかありそうじゃない、うん、そういうの。その発言自体もなんか、あんまり良くない気もするけど。
なんで
なんとなくさ、なんかこの。
いや、単純に日本と文化圏が接してるから。うん、
まあでもありそうよね、そういうのね。うん、一人っ子とかは中国とかもありそうじゃん。
一人っ子ばっかだからな、てだ、あそこはね。
でも、今度でも3人まで良くなったんだよね。うん、良くなって、うん。うん。
まあ一人っ子は全世界共通で悪口になるかな。
うん。そうね、まあまあ。
あ、会長何が、一人っ子じゃなかったんだ。
うん、違います。会長何型ですか。
はい。はてな型です。
元。いるよね、そう、言わないやついるよね。
元はてな型。いや、本当にはてな型だったの。
わかんない人っているよね。
で、それは、多分、俺の親の世代とかが、なんかね、血液型調べないブームが一時期あったっぽいんだよね。
ああ。
うん。
それもさ、それこそその母原病じゃないけど、そういうエセ科学的なので、うん、そういうブームっていくつもあるよね。
だし、それがエセ科学、逆に言うとエセ科学批判かもしれないけどね。血液型でなんか規定するのは間違ってるから調べないようにしようみたいな。
うん。ほら、なんだっけ。紙おむつを使わない布おむつを当てようとかさ。うん、
はいはい。だもうね、子供に関することは、山ほどありますよ。
あるよね。
はいはい。おくるみとかね。
うん。
こう、布でこうくるんで、だるまさんみたいな感じにするみたいなとかね。これは元はてな型です。
うん、
人体実験のバイトしたんで、そこで判明しちゃったんですけどね。
うん。人体実験ってどういうこと？
薬物の、新薬の。
ああ。
うん。なんていうんだっけ。なんか独特の言い方ありましたよね。新薬を投与して観察する、新薬作る際にはやんなきゃいけない作業なんですけど、
う
ん、うん、治験か、治験のバイトで、
あ、その時に分かったの、
うん、分かりたくなかったんだけどネタバラシされちゃった。
ああ、そうなんだ、うん、で何型なんですか。
何型だと思う。
A でしょ。
なんで
なんかそんな感じするわ。
で、俺をイライラさせようとして言ってるだけでしょ。
いや
悪意で。
いや A な気がするんだよ、
ね。大型ですよ。
あ、大型なの。
そうです。
意外。
どっちがいいんだよ。大型、だからそれ、なぜ。
え、わかんない。
なんでだ。いや、言えよ。
もっとさ、A の人ってさ、うん、これもう本当術中にはまった話し方をしてるよね、
うん、
A の人ってちょっとこうカリカリしたイメージない。
じゃあ俺と、じゃあ A じゃないじゃん確実に。ちげえだろ、なんで俺が A だと思ってんだよ。は？じゃあ A じゃねえじゃん。やめてくれませんか、そういうこと。やめてくれませんか、やめてくれませんか。サイズでそもそも差別だし。
まあね、
O は？で O は？
O はね、おおらかなイメージがあるよ、ね。
それ、O から来てるでしょ。
いや、違う。
O、五感から来てるわけでしょ。
いや、違う。なんか、そういうイメージありますよ。
いや、だからそれも、あまりにも浅すぎるというかね。
まあでも、
もうエセ科学ですらない。
でも僕も、やっぱ血液型でいろいろ物言う人って、
うん、
結構真剣なトーンで言う人いるじゃん、それ。
諏訪山先生とか、蒲門先生みたいな。
もっともっともっと、諏訪山先生とかちょっと確信犯じゃん、だって。いや、なんかもう、その血液型が、そういうね、ちょっとエセ科学的なものだっていうのは、分かってんだよ。分かってるけど、分かってるけど実際あるからね、みたいな言い方で。
骨相学とかと一緒ですよね。
そうそう。
ナチスの骨相学みたいな音、うん、
ガルがね、提唱した骨相学ね。
そんなの、あれはオカルトだって分かってんだけど、でもあるよね、ある部分もあるよね、みたいな言い方をね、ねえんだよっていう。
引き違いの目ってあるからね、みたいな、そういう感じのさ。うん。
I'm not racist but 論法ね。よく言われてる。I'm not racist but っていう、うん、そういう論法があるんですよ。
それのだから発展系が、はい、ね、いや私にも黒人の友達いますけど。
そうですね。はい。在日の友達いるけど、みたいな。
そ
まさに DHC の吉田会長がね、言ってる。私にも韓国人の友達は何人もいます、みたいな。
ね。
バット。 でもっていうね。本当にだからもう、本当だからまあ、邪悪ですよ、血液型は。
邪悪です、
ね。いやもう、あれはだってもう、民族差別と同じですからね。人種差別と全く同じことですから。信頼できるのは生まれ順だけなんですよ。生まれ順は選択によるものだからね。
今僕ね、その生まれ順もどうかと思うけど、会長が、
うん、
信頼できるのは生まれた地域って言い出すんじゃないかと思ってすげえびっくり
した。それもある。それはある。地域差別はあります。あります、あります。いや、それは、いや、めちゃめちゃお前してるだろ。山梨県に生まれたら、その山梨県の文化があるんだから。
そうね、そうね。
よそ者をいび殺すとか、ずらずら行って、もう変な、ちょっとサブカル映画が上映会とかやったら、デモを起こして叩き潰すとか、そういう、いい悪いじゃなくてね、褒めてるんですよ。褒めてるんだけど、そういう独自のね、文化。私はもう文化相対主義の面から見て、どっちの文明が上でしたかっていうのはないわけじゃないですか。もう文化人類学というものがね、もう基本の基本として。
コロナの患者が出たら、もう、早速、一族老頭、ね、幕祭に書き込まれたりとか。
幕祭は書き込みますよね。石投げたりとかね。
ね、そういう、
そういう、文化相対主義の面会って別に全然、それは悪いとかしたとか言ってるわけじゃなくてね。いつも曇りだしね。絶対曇りだし、空が。
でもなんかあれなんだってね、山梨って、確かに一日中曇り、一年中曇りが印象なんだけど、
うん、
日照時間は全国で1時ぐらいらしい。
怖どういう。
それも昨日ぐらいに知ったんですよ。
その矛盾、逆にもうホラーの領域じゃないですか。なのに。
日照時間は結構日本有数らしいよ。
だからあれか、屋久島とかってさ、南の島だからカラッと晴れてるイメージあるじゃん。
うんうんうん、
であれ確か日照時間というか降雨率、雨が降っている率がダントツ1位なんだよね。
うんうん、
だあそうか、もう1年300日雨とかいうレベルらしいんだよね。それの逆パターンか。
うんだね、そういうこと
か。だそれこそだから領域展開みたいなのしてるのかな。本当は晴れてるのに山梨県民の正気みたいなもので空が灰色に霊感のある人がこう空から見るとこう灰色のドームで覆われてる感じになってるじゃない、正気によって。あ、これ全然褒めていますからね。文化相対主義的にそういう文明文化も全然上とか下とかじゃないんで、
なんかでもね、確かにね、スポットで晴れてるとこ、うん、山梨あるかもね。山梨行った時のことを思い出すと、うん、僕その日照時間が一番って話を昨日知って思い出したのは、うん、雲の切れ間から光がふわーっとこう出てる神々しい絵面あるじゃないですか。
はい、ヤコブの
はしごね。あれ、やたら見たんですよ。
ああ。
うん。だからどっかは常にそうなってるって意味なのかもね。
ああ、なるほどね。ジェイコブスラダーですよね。
そうそうそうそう。
こうヤコブのはしご、天に通じる。うん、結構だ、地獄ってことか。雲の糸みたいなイメージでしょ。
そこを登っていくしかね。
はいはい。でもみんな多分蹴落としてるんでしょ。我が我が
って。ずらずら言いながらね。
俺ずらって。いやいや。
そろそろ、もっと。
はい、
あ、でもね、車が来たらね、やっぱしね、一番行きたいところはね、やっぱり山梨の吉田のうどんをね、食べに行きたいなっていうのは話して
た。買ったんですか。来たらってどういうこと？来たらってどういうこと？
何？
ん？来たらってどういうこと？
いや、納車。
買ったんすか？
いや、もしも。
いやいや、もうその、いや、納車の話しないでしょ。なんか車買いたいなーって言ってる人が、納車したらって。じゃあ、分かった。分かった。家庭の話ね、将来的にもし車買うとしたらっていう、まあ、中学生がするような話よ。
そう、う
ん、何がいいですか。
いや、もうちっちゃい軽でいいじゃないですか、
うん、いやだからそこは正直に、何もし 何を買ったかとかじゃなくて、もし買うとしたらでいいですよ。っていう体で。っていう体で。
はい、K ですよ。今さ、うん、K でも、
うん、300万ぐらいするでしょ。
あ、そこまでいかなかったけど。
いや、いや、いかなかったけどじゃねえんだよ。はい。
え、でも、まあ、近く、
ね。うん、するするする。先進システムとかついてるでしょ、だって。
うん。全部つけた。
うん。だからまあ、
全部つけたらね。
つけたとしたらね。だから、一応だから、K はほら、紙装甲ってね、ペラペラだから、うん、事故ると、ぺしゃんこになっちゃうから、
そう。
あの、逆に、もう、ぶつからないという思想が、ここ、近年の軽自動車ではありますよね。先進システムとかつけて、ちょっとでも近づいたら、ペーペーペーってなると、もう、ちょっと、あれ、ちょっと、中央分離帯っていうか、なんだっけ。
中央レーンね。
中央レーンをちょっとでも踏むと、うん、キャーみたいな、会長音みたいな、
そうそうそう。
あれめちゃめちゃムカつきますよね。わざとだよ。
そうね。だからさ、うん、まあそういうのを全部つけて、
うん、
つけたら、まあ結構な金額ですよ。うん、
だからもう通行人とかがね、ちょっと狭い住宅街の道路とかで信号で止まってて、ね、自転車でおじいちゃん横通るとビエーってなるもんね。
え、あれって何？僕、いまいち理解してないんだけど、外にもそういう音がするの？
ああ、外はしないでしょうけどね。
室内でってことね。
うん。
うん。
まあでも外にも鳴らした方がいいよね。
うん。さ、でも本当さ、マジレスというかあれでさ、
はい、
プリウスとかだと静かすぎて分かんないじゃん。
そう。
うん、あれ怖いと
か、ね。これめっちゃ怖い。まあ今に始まったし、もう10年以上前から言われてる話だけど。
え、でも今ほら、それこそみんなイヤホンしたりしてるから、うん、余計に分かんなかったりするよ。
うん。
うん。
で最近ほら、郵便局員の、あれ、原茶バイクどっちなんだろう、まあ、あれ、音も、原付きだよね、うん。音もなく近づくからね。あれ、今、電気になってるから。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、昔はね、うるさい音を出ましたよね。
うん、
昔僕が YB っていうさ、
うん、
あの原付きに乗ってた時に、
うん、
結構行きって、実家に帰ったことがあったの。これ乗ってるんだよ、みたいな感じで。
神楽坂の坂を、あれで。
うん、そう、そうしたら、うち あの母親が、
うん、
郵便局みたいな音がするわねって言われて、
はい、
猛烈に恥ずかしくなって、それ以来乗らなくなったっていうね、ことがありましたけど、うん、それと同じ、じゃあそんなことがないんだよ。郵便局も静かなんですね。
うん、でも危ないよね。危ねってなるもん、よく。
そうだよ。だからやっぱ怖いっすよね、ほんとね。
うん。だからまあ、K で、ディーゼル？
うん。
ディーゼル？
じゃないか。え、わかんない。なんだろう。
は？いやいや、ガソリン、レギュラー、廃屋、ディー、廃屋？廃屋の K？
レギュラーです。
あ
うん。そう。
うん。
ね。だって今、なんかスマホとかでも連動すんだよ。
え？
あ、スマホ
って連動して、
はいはい、なんかお話もできるんだよ。なんか車の中で。事故ったりしたら。ダイハツの人と
だんだん分かっだんだん絞られてきましたけどあ、その場ですぐ繋がるってこと？
そうそうそうそうそう、ダイハツコネクトだから、うん、
小田裕二、小田裕二に、小田裕二となんで繋がらないんだそこで、
もしも車が来たらなんだけど、
はいはい、
もう来る前から今は僕ダイハツコネクトのアプリ入れましたからね。
それどうなの、事故ったらその衝撃でエアバッグみたいに起動するってこと？
多分そうだと思う。うん。
うん。
なんか、すごいよね。車で暮らそうかなと思って。です。
ミライース。
ミライースじゃねえよ。ミライースは、ミライースは唯一100万台、100万台っていうか、
うん、
100万前半で買えるんですよ、確か。
ミライースが一番安いからね。
そうだよね。
あ、コペン、うん、コペンかな。
いや違うんです、コペンは生きりすぎでしょ、
うん、
K なんで、
そう
ちょっとオープンカーっぽくなってんだよね、
うん、オープンカーというか、まあそうね、ちょっと車高も低くてね、なんか、
うん、
タフト、ムーブカスタム、うん、ムーブキャンパス
何でもいいじゃないですか、
タント、ウェイク
ね、まあまあまあさ、うん、そんなですよ、本当ね。
よかったね。
買ってないですよ、本当に。
買ったとしたらね。
そう、買ったとしたらね。
タントカスタムってあるの？ないか。
タントカスタムもあるよ、あるよ。
ああ。タントカスタムあたりが、ほら、機材も載せなきゃいけないからね。
うん。めっちゃ近いとこ行ってるよね。
いや、だって数種類しかないからね、そりゃ。まあ。はい。
まあでも、
うん。
やっぱ何？普通の車と比べて違うのかな？こう。試乗した段階だとそんなに変わりは感じなかったんですよ。うん、
はい。
うん。どうなんだろうね。実際乗ったらさ、やっぱしちょっとこう、不満な点ってあんのかなと思ったりとかさ。車も僕全然詳しくないから。
それ以上に私は詳しくないので、何の思い入れもないしね。
うん、ね。今何、レンタカーを借りてるんですか？
借りる時もあります。
ああ、まあでもそれが一番ね、あれかもね。
まあ東京住んでる分にはね、23区に住んでる分には。うん、まあね。